おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ、今日はもう師走です。なんだかね、2021年、コロナ感染のこともあったせいか、あっという間に過ぎ去った1年ではありませんでしたか？おうち時間が長くなって、どうしよう、何をしようっていうことで断捨離をしたり、お家をきれいにしたり、お片付けをしたり、そんな方も多かったんじゃないでしょうか。実は私もそのうちの一人です。なので今年の年末の大掃除は簡単に済みそうです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。ということで、お家は綺麗になりました。私もですね、もうね、キッチンから、自分のデスク周りから、随分すっきりさせて、お仕事がしやすく、そしてお料理がしやすくなりました。でもって、残るは何かっていうと、やはり自分も年齢を重ねていますから、やっぱり体のお手入れ。この1年間で、自分の体どんな風に変わったかな。昨年より1歳年を取った分だけちょっと硬くなったところとか、動きづらいなって思うところはないかな。そんなこと思いながら、体のお手入れ、この年末に力を注いでみようかななんて思ったりもしています。皆さんはどうですか？でもまあそうは言っても、実は前回もお話ししたように、私9月から結構頑張って、24時間フィットネスに行き出してトレーニングをね、週に3回ペースで続けてるわけですよ。ですからね、比較的昨年よりは体の調子がいいかなっていうふうに思ってます。なので、そうですね、ちょっとデスクワークが多くて肩が凝ってるとか、もしくはちょっとお掃除頑張りすぎて腰周りが張ってるんですとか、ちょっとやっぱり姿勢が気になるかな、そんな方のために今日は少しお話ができたらいいかなと思ってます。今日はですね、まあそういった体のお話なんですが、私は来年から実は、3つの体のケアっていうことに力を注ごうと思ってるんですね。一つはやはり更年期の女性に向けた骨盤ケア。そしてやはり誰もが気になる姿勢ということで、背骨、脊柱のケア。そして一番力を注ごうと思っているのが足、フットのケアなんですね。で、特にこの足のケアに関しては、今月の、末から早速イベントがスタートしますので、ちょっとそこの宣伝も兼ねてフットケアのお話をしていこうかなと思ってます。まあ、この足についてやはりこう私自身がこう興味があるのは、足っていう字は肉付きのいわゆる脚っていう方の足と、いわゆる足首から下の足って言われる方の足、これ両方とも足ですよね。で、今回はこのどちらかというと足首から下のフットの方のケアのお話です。まあそうは言ってもね、足も、やはりこうつながりを持ってますから、フットからレッグへ、そしてそのレッグはペルビス、骨盤へ、そしてスパイン、背骨へっていうことで、体は一つにつながっていますので、まあ足だけを整えればいいっていうことではないんですが、なんと言っても、体の中で唯一きちんと地にね、ついているところが足なわけですよ。それ以外の部分は、 そうですね。立ってるときはどうですか？足以外のところはどこも触れることがないわけです。椅子に座ればお尻がつくわけですし、寝ているときは、背中が、お布団につくわけですけれども、でもやはり起きている時間が長い、もしくは歩いているときなんかは足の裏しか硬いところにはついてないんですね。あとは全部こう空気中というか、こう頼りない状態になっているわけです。ですから、私たちのこの体を支えていく部分は自分の足だけになります。ちなみにね、皆さん、自分の足のサイズご存知ですよね。でもどうですか？自分の足のサイズって靴のサイズって思ってませんか？かくいう私もそうで、私は23.5センチの靴を履いてるんですが、実際に足の測定をしたら、なんと23センチでした。そうなんです。自分の足は23センチなのに、私23.5センチの靴がちょうどいいわけです。だから意外と自分の足をちゃんと測ったことって皆さんないんじゃないかなって思うんです。なのでぜひ一度ね、物差しで自分の足のサイズ測ってみてください。わかりやすいね、目安としては、自分の肘から手首。この長さが、ほぼ足の長さと同じになる。って思う人いませんか？なんか、肘から手首って結構長いですよね。そうなんです。足も実は結構これぐらいの長さがあるんですよね。じゃあ、そんな足を少し見てみたときにどうですか？皆さん、足の変形なんて起こっていませんか？例えば、足を水に濡らして、コンクリートの上に足をペタって置いたときに、足型がつくじゃないですか。その足型ってどんな感じでしょう？足の指、5本の指、全部ついてますか？また逆に足の裏がペターッと全部くっついちゃう人とかいませんか？扁平足気味だったり、足の指がきちんとつかない浮き指だったり、いろんな足の方いらっしゃるんじゃないかなって思います。で、そんな中でも日本人にすごく多いのは外反母趾だったり、内反小趾って言われるような足なんですね。実は私も少し、ほんの少し外反母趾になりかけてるかな。で、小指の方、ちょっとだけ内反小趾があります。ですので、実は足をパッと見たときに、小指がですね、まっすぐ前を向かずに、ちょこっと内側を向いてたんですよ。薬指の方に小指が向いてたわけです。で、測定をしたら内反小趾ですよって言われて、こりゃいかんと思って、私、にわかに足のケアを始めまして、なんと、今、足の小指、まっすぐ前を向くようになりました。外反母趾もね、過去に一度ちょっとなりかけた時があったんですけど、これはやばいと思って、必死で足のケアをして、結構外反母趾の予防をすることができました。なので、ちょっとこれ外反母趾かなとか、内反小趾かなって思いかけた時に足のケアをすると、結構改善や予防ができるんですね。なので、歳だからとか、自分の親もそうだったから遺伝かなって諦めるんじゃなくって、やはりきちんとフットケアをしてほしいなって思うんですよ。で、特にやっぱりこうね、日本の女性は外反母趾の方が多いってことなので、この外反母趾になる原因っていうのはね、大きく二つあります。一つはやっぱり靴の問題。 そしてもう一つは足のケアの問題なんですね。で、この足のまずケアの問題ってことにおいては、最初から外反母趾になるのではなくって、実は、ちょっと足が回腸足って言って、そうです。扁平気味になっちゃうわけです。足がこう平べったくなる。つまり、足のアーチが落ちてくるところから、実は外反母趾っていうのにもなりやすいわけです。で、次はやはり靴の問題。自分の足に合っていない靴を履いていたり、足がこうだんだんアーチが落ちてくると、足がちょっと横に広がりますよね。そのまま靴を履いていると、足のちょっとこう親指の付け根のあたりとか小指の付け根のあたりが靴に当たると、だんだんだんだんね、そこからこう足の指がこう内側に入っていくっていうことになっちゃうわけです。なので、外反母趾の原因っていうのはこの二つなので、まず一番最初はアーチが落ちてないかどうか、足のアーチを失わないようにするっていうケアが大事。で、万が一、足のアーチがもうちょっと落ちてしまっている方は、靴を見直す。そうですね。特にね、第二趾、まあ、言うならば、手で言うと人差し指ですね。足の第二趾の、ちょっと下のあたりに、魚の目とかタコとかができてないかなって見てください。そこがこう硬くなってるってことは、やっぱりこうアーチが落ちてるわけですよ。なので、そういう人の場合は、やはりインソールとかを入れて、そのアーチがこう出るように、こう、補修、っていうのかな、補正をするって言った方がいいのかな。そういうケアをすることが大事ですね。そう。なので、まあ、最近では、きちんと、靴屋さんに行くと足を測定してくれて、オーダーインソールを作ってくれるところもあったりします。なので、できればぜひ自分の足に合ったインソールを入れてほしいなって思います。で、実は私はですね、長野県の、伊那市の方に、スタジオリフィットっていうスタジオをさ、ね、今年、オープンさせたんですけれども、まだね、ちょっとコロナのことがあって、積極的には活動してないんですね。で、来年いよいよこのスタジオ活動、スタートしようかなと思うんですが、実はそのスタジオで、この足の計測ができるようになります。で、なんと、足の計測をするだけではなくって、そこで皆さんの足のカウンセリング、こういう足になってますよ。で、そのために、こういう、インソールを入れた方がいいかなとか、こういう靴を選びましょうとか、こういう靴下がおすすめですよ。っていうことだけではなく、あなたに合ったエクササイズ、こういう足のケアをしてくださいねっていう、フットケアの、お話やレッスンもやっていく予定になっています。長野県の伊那市なので、皆さんが来れるわけではないと思うんですが、ぜひ、長野の伊那に来れるっていう方は、遠慮なく、私に、ご連絡をいただいて、足の測定とカウンセリングと、ケアをお願いしますっていうふうに連絡をくださいね。で、いや、私、そんな長野に行けないっていう方は、まあ、大阪の方はぜひ私の方にご連絡ください。きちんとね、測定をして、フットの、カウンセリングをしてくれるところをご紹介したいと思いますから、遠慮なく連絡をくださいね。まあ、そこでまあ私はやはり運動指導者なので、まあインソールのことであったり、少し足を補正する靴下の、ことはもちろんなんですが、やっぱりエクササイズ。そう。ね、こう、例えば虫歯にならないように、歯磨きをするように、外反母趾にならないように、もしくは、これ以上外反母趾がひどくならないようにっていう、足磨き。 ね、フットケアを、皆さんにお伝えしていこうかなって思ってますので、またそのための指導者養成コースも来年の春からは、スタートさせますので、楽しみにしておいてくださいね。で、実はなぜこういうことをやろうかなって思ったのは、やはりね、このコロナの感染が大きなきっかけにもなってるんです。皆さんね、この足が、アーチが落ちてくる原因って何かご存知ですか？これね、歩かなくなると足が扁平になっちゃうんです。しっかり歩いていると足は地面をちゃんと掴んで蹴りますから、アーチがあまり落ちることはないんですが、歩行が減ってくると、歩数が落ちてくると足が開胸足になって、扁平足にもなりやすい。そして、外反母趾にもなりやすいってことなんです。江戸時代の人は3万歩も4万歩も歩いていたっていうんですけれども、皆さん1日1万歩歩こうなんて聞いたことないですか？そう、健康のために1日1万歩なんて言ってるんですが、多くの方の1日の平均の歩数は男性で6700歩ぐらい。女性に至っては6000歩を切ってるわけです。ということは、あと3000歩、4000歩歩く必要があるんですね。だいたい10分歩くと1000歩って言われてますから、そう考えると30分から40分。まあ、できれば1時間弱毎日積極的に歩くっていうことが必要ってことです。で、これは実はコロナ感染拡大前です。で、このコロナ感染拡大があって、歩数はここからさらに減ってしまったわけです。だいたい3割ぐらい減ったって言われてます。そしたら仮に6000歩から3割ってなると、どうですか？ 1800 歩減ってるわけですから、5000歩行ってないわけですよ。これまずいですよね。で、今、緊急事態宣言が明けて、皆さん、どうです？前のようにお外に出て積極的に歩いてますか？きっと、意識的にちょっと筋力が落ちたから歩かなきゃと思って歩いてる方もいると思うんですが、実は意外と歩数が戻ってないんですよ。実は緊急事態宣言が明けた後も歩数が、3000歩、あとは4、5000歩っていう方がだいたい6割ぐらい。6割ぐらいの方が5、6000歩未満にとどまっているという結果が出ています。これが他の国と比べた時にですね、ヨーロッパの方とかは結構ね、コロナ感染拡大前に戻りつつあるんですね。韓国なんかも戻りつつあるわけです。ところが日本はまだまだ戻ってない。これはね、日本の国民性も現れてるのかなって思います。まだ第6波が来るんじゃないか、まだやっぱりちょっと外に出るのは危ないんじゃないかっていうことで、外出を控えてる方も多いのかなって思うんですよね。でもそうするとですね、歩数が減っていきます。で、この歩数が減っていくことによって、実は足の変形も進みやすい。で、足の変形が進んじゃって、さあ今度はいざ歩こうとなると足が痛い。そのことによって今度は膝や股関節や他のところにも問題が起こってきます。そうするとますます歩けない。歩けないとどうなるかっていうと、体脂肪率が増えやすいっていうことだけではなく、今大きな問題になっているのがコロナ太り。そこから来る生活習慣病。どうやら日本人は血糖値が高いっていう人が増えているようなんですよ。 この血糖値が高いっていうのは、このまま行ってしまうと糖尿病になるのではないかっていうことで、糖尿病になるリスクが高くなっている、糖尿病予備軍の人が増えているってことにもなるんですね。これは大問題ですよ。糖尿病っていうのは厄介な病気なんです。というのも、私の母が糖尿病から来る心不全や腎不全によって透析をする。そして最終的には心不全で、亡くなってしまったわけです。まあ、そういうことを考えると、生活習慣病の予防、その予防のためには積極的に体を動かしたい。じゃあその体を動かすためには足腰がしっかりしていかなきゃいけない。その足腰しっかりするためにはまずは歩く。でもその歩こうとなった時に心地よいフット足になってない。これは由々しき問題なわけです。ですので今ちょっと、自分の足元を見てもらって、あれ外反母趾になってるなとか、足がちょっとアーチが落ちちゃって扁平気味だな、もしくは足の指が浮き指になってるな、踏ん張れてないな、そんな方いらっしゃったら、今からでも遅くありません。すぐに足のケアを始めてみませんか？そう。で、その足のケアを始めるときにですね、自分の足がどういう足になっているのかっていう、まず自分の足をちゃんと知ってほしいなって思うわけです。なので、ぜひこの足の計測をしてほしいなと思います。足の計測がね、済むと自分の、足の状態がわかりますから、その足の状態に合わせたエクササイズをやっていきましょう。そうですね。まずはですね、足でグーパー体操なんて皆さんできますか？なんかちょっと足をギュッとやっただけで足の裏がこうつっちゃうなんて方いないでしょうか？これはもう随分足回りが硬くなってる証拠ですから、そうですね。お風呂上がりとかだったら、ちょっとこう足がホカホカしてるかと思いますので、そんな時にちょっと軽く足をグーパーグーパーってしてみるのいいですね。で、足でグーパーグーパーするだけではなくて、今度はタオルを掴んでグー。タオルをパッと離してパー。そう。タオルを掴んだり離したり、それができるかなってやってみてください。最初はね、ちょっとこううまくできなくってイライラしたり、なんかこうつりそうになって嫌になっちゃうかもしれないですけれども、何でもね、始めた時はうまくいかないものです。でもね、ながらでいいです。なんかこうデスクワークをするとき、ちょっと合間にってこうなんかこうね、パソコンに向かって考え事をしているときに足をちょこちょこっと動かしてみたり、テレビを見ながらでもいいですから、ちょっと足をグーパーしてみたり、そう、何かのついででいいですから、ぜひやってみてください。で、次にですね、今度はね、座ったままでいいですから、足の裏をね、床にスリスリとね、足の裏を擦ってみてほしいんです。そう、片足ずつやった方がいいですね。できればつま先と膝をまっすぐ揃えて、かかとを上げずに足裏をペタッとつけた状態で、スリスリ動かしてみてください。そうするとですね、どうですか？足首も動くし、膝も動いてないですか？そうやってね、足の裏を、床でこう、スリスリすることで、足首周りもほぐれてきますよ。片足だけやったらね、その片足で、ちょっと立ってみてください。スリスリした方の足を少し手前に引き寄せて立ち上がってみます。その感じと、まだスリスリしてない方の足を、ちょっと手前に引いて立ち上がった時で、なんかね、立ち上がる感覚が全く変わってるんじゃないかなって思います。 そう。まあ、そうやって足のグーパー体操と、ちょっと足裏のスリスリ体操だけでもこうね、ちょっとやってもらうといいかなって思うわけです。まあ、それ以外にはね、皆さんよく足首を回したりとか、足の指をくるくる回したりとか、ね、足の裏をコンコンコンコンと軽く手で叩いたり、そんなこともやる人いるんじゃないかなって思います。まあそういうね、フットケアもすごくいいと思いますよ。寝る前のね、なんかこうね、足裏ケアをしてあげると、ね、ちょっと寝た時も足がポカポカして、寝つきやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひ歯磨きの後には、今度は足磨きを、ぜひ一日の日課の中に入れてもらえるといいなって思います。で、よりもっと自分の体に合った、自分の足の状態に合ったフットケアやトレーニング方法を知りたい方は、ぜひ、私もパーソナルをやっていますし、ぜひ、個人的に相談をしてもらったら、私がサポートできることはさせてもらおうかな、っていうふうに思っています。でね、足が心地よい状態に整ったら、やっぱりそのね、自分の足に合った心地よい靴を履いてほしいなって思います。だってせっかく足を整えても、また自分に合わない靴を履いて、その靴の中で足が無駄に頑張って力を入れたり、足の形が崩れていくと台無しじゃないですか。ね。下着だってそうでしょ？なんかこう自分に合った、インナーや、ね、下着をつけてると体心地いいじゃないですか。それと同じで、シューズもね、靴も、下着と一緒で自分に合った、ぴったりと合う靴をぜひ履いてほしいなっていうふうに思います。ね、そうやって足を整えて自分に合った靴を履いたら、最後大事なことは、歩き方なんですよ。実はこの歩き方が自分の足をね、作ってると言っても過言じゃないですね。なので、足を引きずるように歩く人だったりとか、カッカッカッカッとね、足音を大きく立てて歩くような人とか、いろいろいると思うんですけれども、やはり、足に優しい、そして、スマートな、足運び、歩き方をぜひ身につけてほしいなって思います。私や私の周りにいるスタッフたちは、こういった歩くこともきちんと皆さんにサポートできるインストラクターや指導者が揃ってますから、そういうこともね、気になるようだったらぜひお問い合わせくださいね。はい。今日はね、一年の、総決算として体のお手入れの話、そして来年から新しく事業をスタートさせるフットケアの、お話をしました。興味のある方、またそういう指導をやってみたいっていう方、ぜひ、私の方にお問い合わせください。では、来年いろんなこと発信していきますから楽しみにしておいてくださいね。それでは皆さん、今日も頑張って、心地よい一日をお過ごしください。では、いってらっしゃーい。